Information。
さて第3月曜日は賢い消費者になりましょうと題して、広報サンダー9月号に掲載の話題、消費生活センターの相談員さんに分かりやすく解説していただきます。そして後半はタイムリーな情報を伺ってまいります。ではまず消費生活センター相談員大塚さんに、強引に魚介類を購入させる手口にご用心、これについて伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
大塚さん、このテーマ今回取り上げてくださったのは、
はい、
なんかこう理由があるんですか？魚介類ってすごいこう狭い、
そうですね、
商品のお話になってますけども、
はい、これはですね、観光地に出向いてカニなどの魚介類を購入する人が減少している状況に便乗して、
このコロナで、
はいはい、便乗して消費者のお家に電話をかけて、強引な勧誘で魚介類を購入させたり、あるいは一方的に送りつけなどを行うという相談が寄せられています、
はいはい、
これは法律改正によって、令和3年7月6日以降に一方的に送りつけられた商品は、消費者側は直ちに処分できるようになりましたので、今回このテーマを取り上げました、
はい、ということは今年の夏、
はい、
これが一方的に送りつけられた商品を消費者は直ちに処分できると、
はい、
今までは送り返してくださいとか、
そうですね、14日間保管しておいてください、
はいはい、そうそうそう、
などいろんな消費者側にとって負担が大きかったかと思います。
そうでしたね。わかりました。じゃあ今回の事例からご紹介したいと思います。旅行先でカニなどの海産物を購入したお店から、コロナの影響で困っている、魚介類セットを買ってほしいと電話がありました。何度も断ったんですが、着払いで送ると言われて一方的に電話が切れました。どうすればいいでしょうかということですね、はい、これはどのようにアドバイスされたんですか？
はい、購入を承諾していなければ、着払いで商品が届いた場合でも代金を支払う必要はありません、
はい、
荷物に貼り付けられた送り状に書かれた業者の名称や所在地、
はい、
電話番号などをメモして、
はい、
それから宅配業者に受け取り拒否をするよう助言しました。
あ、そうなんですね。つまりじゃあ届いたものをもうそのまま持ってくださいではなくって、
はい、
ちょっと業者さんの名前とか住所とか電話番号をちゃんとメモして。
そうです、やはり後々のトラブルに備えて、そしてまた今後相談していただくにも当たりましても、まず業者の名前、そして連絡先は必ずメモするようにお願いします、はい、
必要ですね。わかりました。じゃあ、今のことも含めてまだまだアドバイスあると思いますので、よろしくお願いします。
はい、さあではアドバイスをお伝えします。
はい、
はい、5つあります。
あ、5つ、はい、じゃあ1つ目は何でしょう？
はい、まず1つ目は電話がかかってきてますけれども、
はい、
まず必要がなければ話し込まないっていうことです。
向こうのペースに乗りそうですけど、はいはい、
すぐにきっぱりと断ってください。
はい、わかりました。じゃあ魚介類の話って言われた時に、あ、もう私は関係ないと思ったら、じゃあもう結構です、いりませんってはっきり断るということですね、はい
はい、契約する意思がなく断っている消費者に対して勧誘を継続したり、
はい、
日にちを変えて再度電話をかけて勧誘することは、
はい、
これは特定商取引法という法律において禁止されています。
はい、じゃあ一旦こちら側がもういりませんって断ってるのに、まだまだまだと来るのはもう禁止されているということですね、はい、
禁止されている業者から勧誘されていると思うと、
はい、
怖くて契約できませんよね。
あ、そうですね、はい、うん、分かりました。じゃあもうそこで切りましょう、はい、電話も切っていいですということですね。
電話切ってください。
はい、2つ目のアドバイス何でしょう？
はい、業者から電話がかかってきて契約した場合は、うん、
はい、
この場合クーリングオフができます。
そうなんですね、
はい
はい、
電話勧誘によって契約した場合は電話勧誘販売ということに該当して、
はい、
購入を承諾してしまっていても、
契
約書面を受け取った日から8日間はクーリングオフ、無条件で契約解除することができます、
はい、
ですからはがきなど書面を使ってクーリングオフ通知を業者宛てに出しましょう。
はい、ということは向こうの話に乗って、はい、はいはいはいと断り切れずに電話 で、
ね、
一旦契約したみたいになるけれども、
はい、
送ってきて着いた日からですか？
はい、契約書面を受け取ってっていうことになりますので、電話を切った時点では書面を受け取ってません。
そうですね。
はい、大抵商品の中に入っているのかと思いますので、はい、それを受け取ってから8日間、はい、クーリングオフ期間となります。
はい、これはじゃあ開けても大丈夫ということですね。
はい、開けても構いません。
はい、わかりました。じゃあクーリングオフができるということで、荷物が実際だったらまあ届いて、そこに送付状みたいなのが入っているので、はい、請求書も入っているかもしれませんね。
請求書も入ってますね。
ね、ですからその日を入れて8日間、もう1日も早くですね、この2日目、3日目とか数えるんではなく
て、はい、まあ、月曜日に受け取ったら次の月曜日までには出さなくちゃっていうふうに思っていただいて、
はい、
そして仮に8日目であっても諦めずに出す、はい、ということです。
あ、そうなんですね。はい、はい、分かりました。それはクーリングオフしますという通知を出せばいいんで、
はい、
その荷物をすぐにその場で綺麗に包んで返送ということでなくていいわけですね、はい、まずは書面、
書面です、
はい、
ですけれども商品は損害を与えないようにして返さなくてはいけませんので、うん、はい、魚介類というのは保管が大変かと思います。
本当ですね。なるほど、
はい、
一刻も早い方
です
ね。分かりました。2つ目にはこれはクーリングオフができるので電話で断れなくてもやっぱり着いた時にこれは不必要だったと思ったらクーリングオフも使えますよ、はい、ということでした、はい、3つ目は何でしょう。
はい、3つ目は一方的に商品が送られてきても受け取らないようにしましょう。
あ、これははいと言った覚えがないのに結局来たという時ですね、はい、
事例のように送るよって言って、はい、一方的に電話が切れてしまったというような場合です、
はい
はい、この場合は配送してきた配達員さんに注文していないということを伝えて、うんうん、
はい、
そしてまた先ほどと同様になりますが送り状に書かれた業者名連絡先を記録した後、
はいはい、
受け取り拒否をしてください。
はい、わかりました。じゃあこれちょうど事例に当たるということですね、はい、断ったのに送ってきた、そしたらこれは注文してないもんなんですって業者さん、もう配送業者さんは全然知らないことですのでね、はい、ですから業者さんにこれは私注文してないので持って帰ってください、でその前に業者さん向こうから送りつけてきた業者とそれから連絡先、そのあたりもちゃんと書いて、まあ、写真に撮っておいてもいいです ね、
そうですね、一番手軽なのはもう今はスマートフォンなどで写真撮られると、
はい、わ、ね、はい、かりました。
いいます、
でそういうのをきちんと撮っておいて、そして配送業者の方に持って帰ってもらうというのが3つ目のアドバイス、
はい、ですけどこの3つ目のアドバイスで気をつけていただきたいのは、はい、お留守番をされている方がうっかり家族のために受け取った場合なんです。
ありますね、はいはい、この時はどうしたらいいですか、はい、
うっかり受け取ってしまってからこんなのは覚えがないという話になって、かもしれません、
はい、
ですからまずは受け取った商品は開封しないということが原則です。そして宛名の方に確認をして、うん、そして私の注文ではありませんということが確認取れた時点で、うん、宅配業者に連絡を取ってください、
はい、
そして引き取りをしたけれ、あ、受け取りをしたけれども引き取ってもらえませんかというお願いをしてほしいんです、
はいはい、
未開封でしたら受け取ってしたものでも引き取ってくださるケースがありますので、
あ、そうですか、
はい、まずは開封しなければなんとか対処法が見つかるかなと思っております。
わかりました。ただこう今の暑い時期に海産物って言ったら要冷蔵とか要冷凍とか来まして、はい、なかなか家で保管が難しかった、
ね、
これつい開けてしまったらどうなるんですか。
はい、つい開けてしまった場合でも注文していなければ、うん、まずは処分しても良いというのが法律の改正にはなっていくんです。
そうなんですね、はい、今回のこの夏に処分してもいいと、
はい、
はい、
ただし簡単に処分していいんだろうかっていうところがあるんです。そうです
ね、
はい、なぜ処分していいかどうか悩むかって言ったらこれはプレゼントの場合もありますよね。どなたかがプレゼントしてくれたっていう場合、プレゼントしたものだけども送り主の名前が書いてないで事業者名だったっていうようなケースも今はありますので、
いわゆるネットで注文した時に、
はい、
送り主の名前がないことありますよね。
はい、その場合が考えられますので、これは知らない業者から送ってきた、開けちゃった、それ捨てろ、処分していいんだっていうのではなくて、やはりこれはプレゼントではないかっていうのを少し考えていただきたい点です。
そのためにはじゃあ 送付主ですかね、
はい、
そこに電話をすればいいですか。
そうですね、そこに電話していただくのもいいですし、はい、やはりちょっとそこに電話されるのも不安だとは思うので、消費者センターにご相談いただくのが一番かとは思います。
あ、そうですか、わ、はい、かりました。そしてもう開けてしまってもいいというふうに今回 法改正になったので、開けてしまって、でそれが誰のプレゼントでもないと分かれば、
はい、
開けてしまってもこちら側が払う義務はないという。
払う義務はないですけれども、代引きの場合払ってますよね。
あ、そうですね、
はい、ですから代引きの場合はお金を返してくださいっていうのを事業者に言わなくてはいけません。
そうか、はい、なるほど。
でも送りつけてくるような事業者に後でお金返してって言って返してくるかどうかがまた分からない状況なんですね。
そうなんですね。ということはやっぱり家族間で今日届くかもしれないとか、私は何も頼んでないから、はい、お留守に何が来ても受け取らないでねとか、
そうですね、
留守にされる方にちょっと一言言えるのが大事ですね、
はい、そして9月は敬老の日っていうのがありますの で、 プレゼントが届くかもしれません、高齢者の方には、はい、
そうですね、はい、
ですから
サプライズで言わなければ
いけませんので、ませんのでまず開封せずに冷静に判断する。
そうですね。
そのためには、はい、また消費者センターに連絡いただく、そして家族にも確認を取る、
そうですね、
ということが大事です、ね、
だから今おっしゃった敬老の日があってサプライズでプレゼントって言って、今までも何らかのプレゼントをされているので、
はい、
ちょっと心当たりの相手に電話でお礼方々、
ね、
美味しいものを送ってくれたっていうふうに、
それもいいですね、
ね、
はい、
確認が大事ということですね、
はい、
分かりました、はい、3つ目のアドバイスいただきました。4つ目は、
はい
はい、
4つ目は
先ほどの3つ重なりますね、
はい、法律改正の話になります、
はい、
今年7月6日に特定商取引法が改正されて、一方的に送りつけられた商品は直ちに処分が可能となりました、
はい、
そして注文していないのにもかかわらず業者がお金を得ようとして一方的に送りつけられた商品については処分できますけれども、はい、一旦支払ったお金っていうのは
着払いという形で、
はい、返還を請求することができても、はい、向こうが応じるかどうかがわからないわけなんです。請求することができるっていうだけで返金されますとまでは法律言ってくれてないわけなんです、
ね、そうなんですね、はい、
だから送りつけられたものであるかどうか、まあ、一人で判断するのではなくて周囲の人とか消費者センターにご相談ください、
はい、でこれ例えば着払いで来た時には、
はい、
誰かのプレゼントだとしても今用意できてないのでって一旦持って帰ってもらう方が良さそうですね、
はい、確認を取れてからお金を支払いしますっていうので、
は
い、宅配業者さんは持って帰ってくださると思います。
はい、分かりました。ぜひ後からお金を悪徳業者からもらうというのはなかなか難しいので、
はい、
お金を払うという行為がある場合には念のため確認取ってから、
はい、
受け取るということで一旦持って帰ってもらう方が賢いですね。
ですね。最近宅配業者さんも代引きの荷物を届けてよろしいですかっていうふうに電話をかけられる場合もありますね。
中にはありますね。そうですね、
はい、その時は確認してからお願いしますって電話でお話しされてもいいかと思います、
はい、そうですね、はい、わかりました。5つ目は何でしょうか、はい、
まあ、少しでもおかしいなって感じたりトラブルにあった時は早めにご相談ください。
はい、
はい、この送り付け商法のトラブルに遭う方のほとんどが高齢者になります。
あ、そうなんですね、
はい、ですから家族や周囲の方の見守りっていうのがとても大事になります。今回9月で高齢者の方の見守りでお家を訪問されることなどがありましたら、
はい、
その方のご本人の様子そしてお家の様子などを見てきていただいて、
そうですね、
何かおかしいなっていうことがありましたら、
はい、
そういう気づきが感じられたときは、
うん、
ぜひご相談ください。
はい、わかりました。そしてご相談先、三田市消費生活センターの電話番号、
はい、
お分かりですか、ご紹介ください。
は
い、
三田市消費生活センターの電話番号は 079-559-5059 です、
はい、もう一度お願いします。
079-559-5059 になります。
はい、月曜日から金曜日と第2、第4土曜日受け付けてくださいますが、お時間は何時からでしょう。はい、
10時から17時の間相談を受けしております。
はい、で直接お顔を見ながら 相談したいとおっしゃる方、キッピーモール6階の方で、はい、感染対策も、ね、しっかりしていらっしゃるので、はい、ご相談になる。その時に持っていくものって言ったら、
そうですね、やはり契約に関連したものとか、うん、あと自分が相談した内容、したい内容を箇条書きにしてきていただくといいかと思います。
お話ししている途中で漏れてしまうかもしれないので、はい、
そして箇条書きすることでまたいろんなことを思い出したりもしますので ね、 そうですね、それが解決のきっかけにつながることも多いので、よろしくお願いします。
わかりました、ありがとうございました。まずはここまでは、消費生活センター相談員の大塚さんに今月の9月号の広報さんに載っています、強引に魚介類を購入させる手口にご用心、このお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここからは、まちづくり共同センターの消費生活ご担当小寺さんに、お金がないでは断れない、きっぱり断りましょうについてお話をいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この今回テーマを選んでいただいたのはどういう理由からですか？はい、
高齢者はお金、健康、孤独の、まあ、3つの大きな不安を持っていると言われています。
はい、
で、悪質業者は言葉巧みにこれらの不安を煽り、親切にして信用させ、
はい、
年金や貯蓄などの大切な財産を、まあ、狙っています。
はい、
で、高齢者は自宅にいることが多いため、電話勧誘販売や家庭販売による被害に遭いやすいのも特徴です。
確かにそうですね。
はい、で、トラブルに合わないために、まあ、高齢者に多いトラブルの事例や手口などの、まあ、情報を集めることは、はい、とても、まあ、有効なことになります。
そうですね。はい、
で、そこで今回はお金が支払えないなどと言って断っている消費者に対して、借金やクレジット契約をさせてまで、まあ、強引に契約を結ばせる手口に関するトラブルについて、まあ、お話したいと思います。
そうなんですね。はい、いや、これはもうぜひ皆さん、そういう手口があるということを絶対ね、分かってていただきたいですね。
はい、
じゃあ、事例、私の方からご紹介していきましょう。社員に言われるがまま個別クレジット払いで次々と着物や帯の契約をしましたという内容なんです。詳しくご紹介していきましょう。およそ2年前着物販売店の展示会に誘われていきました。着物セットおよそ130万円を個別クレジットの分割払いで契約しました。そして数ヶ月後また展示会に誘われ、着物などおよそ90万円の分割払い契約をしました。そしてその2ヶ月後また着物販売店から展示会に誘われました。もう支払えない、買いたくないと断ったんですが、あなたは選ばれた人です。今まで展示会での飲食代をサービスしたりプレゼントをあげたりしているんですから買ってくださいなどと迫られ、断りきれず言われるがままクレジット払いで今回はおよそ80万円の帯類を契約しました。その後もしつこく展示会に勧誘され、袋帯や紡ぎなどおよそ60万円を契約し、さらにまた別の展示会に誘われて帯類およそ40万円の契約をさせられました。手取りおよそ10万円の月収では支払いきれないので、支払いに充てるためのキャッシングなどで多額のお金を借りてしまい、返済が厳しいです。クレジット契約のまだ返済していない借入金の残額も200万円以上残っています。どうすればいいでしょうか。もうご紹介するだけでちょっと身の置きどころがないぐらいにお気の毒だし、ね、はい、逃げ場がないという事例ですね。はい、ぜひちょっとアドバイスをお願いしたいと思います。
はい、はい、一つ目がですね、お金が支払えないという、まあ、断り方はやめ、まあ、はい、きっぱりと断りましょう。
はい、
お金が支払えないからと断っても、まあ、うん、借金や分割クレジット払いを持ちかけられ、さまざまな強引な勧誘で断る理由を、まあ、封じられてしまう場合があります。
はい、
またこのような断り方では、まあ、事業者の方は、お金の問題が解決すれば、まあ、契約をしてくれる、
あ、はい、
また本当は買いたい気持ちがある、などと、まあ、曲解される恐れがあります。
勝手に自分勝手にそう取られるわけですね。
そういうことですね。はい
はい、
で、一度断りきれず、まあ、契約をしてしまうと、まあ、次々と まあ、契約を迫られ、
はい、
まあ、多額の借金を背負ってしまう場合もあります、まあ、望まない契約ならば、まあ、最初からまあいりません、
はい、
やめますとだけ伝え、まあ、簡潔にまあ断ってください、
うん、もうこの言葉が一番いいんですね、
はい、
あのいりませんと、
はい、
お金がないから買いませんじゃなくて、はい、いりません、
はい、
そしてもう契約もやめます、
はい、
分かりました、
はい、
続いてのアドバイスいかがでしょう、
はい、無理な契約にならないように、まあ、日頃からあの気をつけましょう。まあ、借金契約や分割クレジット払いは借入金額や金利を正しく認識し、貯蓄収入と支出、まあ、返済額の、まあ、バランスをよく考え、
はい、
まあ、計画的に返済できるかを、まあ、ご自身で十分に検討した上で、まあ、契約してください、
はい、
で生計を、まあ、圧迫するほどの無理な契約をしてしまうと、
うん、
まあ、長期間にわたり、まあ、苦しい生活が続きます、
はい、
でそこまでして、まあ、契約をすべきなのかを、うん、よくご自身で考えて契約しましょう。
今回の場合はものすごい額になってますものね、
はい、
それがあの必要なものかどうかという、まあ、ご紹介するだけでわからないですけど、やっぱお着物をここまで関連したものを、
はい、
でまだ返済していない借入金も200万円以上って言ったら、はい、毎月10万円の月収ではなかなか、ね、
なかなか難しいですね。
難しいというのは、ね、はい、誰でも簡単に想像できますのでね、はいはい、分かりました、
はい
はい、以上のアドバイスという形になりましたね、はい、でこれが一人で、ね、悩んでらっしゃる方もありますけども、それはどうしましょう、
はい、でまあ、困った時は、はい、まあ、できるだけ早く三田市消費生活センターにご相談ください、
はい、
で電話番号の方は 079-559-5059 です、
はい、
で相談日は、まあ、月曜日から金曜日、まあ、および、まあ、第2第4土曜日の、相談受付時間の方は10時から17時となっております。
はい、電話番号私からもう一度お伝えしておきます。三田市消費生活センターの電話番号です。 079-559-5059 079-559-5059。 月曜日から金曜日までと第2第4土曜日お話を聞いていただけます。そして解決の糸口などもここで見つかる可能性は大きいですね。朝10時から夕方の5時まで、場所はキッピーモールです。6階にあります。直接お出向いても結構ですし、お電話でのご相談も大丈夫ということで、とにかく断るのに日本語、即にあの落とし目した方はやんわりと、いやもう結構なんですとか、はい、いやもう今回限りですよとかって言いがちですけども、義理を果たしてしまった結果、あと取り返しのつかないことになる可能性もあるので、
そうですね、はい、
もうこれで
い
りませんというふうにはっきり断りましょう、
はい、
特にあの悪徳業者などはそういう部分をうまくこう利用しようとして、あの巧みに声掛けしてくるということですね。
そうですね、はい
はい、だから優しい感じで誘われても、もういらないのものであればいりませんとはっきり断りましょうというお話でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
後半はまちづくり共同センター消費生活ご担当の小寺さんに、お金がないでは断れません、きっぱり断りましょうについてお話をいただきました。第3月曜日、賢い消費者になりましょうと題して、広報サンダに掲載の話題とタイムリーな情報をお伺いしてまいりました。次は10月18日を予定しております。次回もぜひお聞きください。